新約聖書169ページ、ルカの福音書24章13節から35節。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め、十字架につけたのです。しかし私たちは、この方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実、そればかりでなく、そのことがあってから三日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りで、イエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスは、モーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書かれてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に疲れると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らに見えなくなった。彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11弟子とその仲間たちが集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。聖書の言葉は以上であります。イースターに引き続きまして、今日もですね、主イエス様の復活について、聖書から、まあ、このことに思いを向けていきたいと思います。イースターの当日ですね、イエス・キリストがよみがえられた日、日曜日ですけれども、弟子たちはまだ混乱していました。イエス様が十字架につけられ、殺され、葬られたことで、まあ、そのことだけで彼らは意気消沈していました。 どうしていいのか分からずに途方に暮れていたということです。しかもその中で一部の弟子たち、まあ、女たちが空の墓を見たとか、あるいはよみがえった復活されたイエス・キリストに出会ったというようなことを一部の弟子たちが何か言っている、そういう証言があったからですね。今日の箇所の少し前のところ、10節11節のところに目を向けてみたいと思うんですけれども、この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちはこの話はたわごと、使徒たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかったとあります。で、この、まあ、このことというのはもちろんこのイースターの朝に起きた出来事、まあ、女たちが見たものですね。墓の石が、まあ、転がされていて、墓の中が空で、イエス様の体がなかったということですね。まあ、そしてそこで、御使いが現れて、イエス・キリストはよみがえられたと、そう告げられたということです。で、このようなことを、まあ、女たちは11弟子、使徒たちや他の弟子たちにも伝えました。ところが、この使徒たちは、この女たちの話を、まあ、すぐには信じられなかったとあります。11節ですね、たわごとと思われたので、女たちを信用しなかったというんですね。まあ、弟子たちはそういうわけで、非常にこう混乱状態にあったと思います。まあ、今のように通信手段が発達しているわけでもありません。主要な人たちがすぐに集まれたわけでもないと思うんですね。証言をしている女たちを一箇所にすぐに集めることができたかといえばそうではなかったかもしれません。まあ、とにかくですね、いろんな情報がこう飛び交っていた。墓が空であった。イエス様がよみがえられたらしいということが言われている。でもよくわからないことだらけというような状態ではなかったでしょうか。そういう中で2人の弟子たちがエルサレムからエマオというところに向かいます。まあ、おそらくもともとそういう旅の予定があったのだと思うんですね。まあ、変更できない都合があったのだと思います。まあ、こういう混乱の中ですから、今起きたばかりの出来事、エルサレムで起きた不思議な出来事、イエス様の十字架とそれに続く復活、それについて二人は当然話し合っている。こういうことが起きたらしいけれども、どうこれを捉えたらよいか、考えたらよいか、これは本当なのだろうか。本当でなかったら、イエス・キリストが死んだまま、それは一体どういうことなのだろうか。まあ、そういったことをきっと話し合っていたのではないかと思います。まあ、そんなところに、イエス様ご自身が現れてくださいます。まあ、そしてこの二人と旅を共にするわけです。しかしですね、24章16節を見ると、こうあります。16節。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかったと。復活の主イエス様がこの二人に伴ってくださって、一緒に歩いて旅をしてくださった。しかし彼らは、そのお方がイエス・キリストだとは気がつかない。まあ、なぜか一人の旅人が一緒にいる、まあ、その程度に思っていたのだと思います。で、これはですね、彼らの霊的な状態をも表していたと思うんですね。イエス様と面と向かって出会っているけれども、それに気がつかない、気がつけない。このことと彼らがですね、イエス・キリストが一体どのようなお方で、このお方の十字架と復活に一体どういう意味があるのか、それがわからないということとイエス・キリストだと気がつかないっていうのは、こう非常に、まあ、同じようなことといいますか、近い関係にあると思うんですね。いや、そしてそもそもの混乱の原因というのはですね、このイエス・キリストの十字架と復活、これを 本当に聖書に基づいて彼らが理解していなかったというところにあると思うんですね。彼らは聖書によって十字架と復活ということを悟っていない、理解していない。だからこのエルサレムで起きた出来事をどう理解していいのかわからないでいる、そういうことであると思います。すると面白いんですけれども、17節のところですね、イエス様の方から弟子たちに尋ねます。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。イエス様の方から一体あなたたちは何のことを一生懸命論じ合ったり話し合ったりしてるんですかと尋ねるわけですね。18節、クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。エルサレムで近頃起こったばかりの出来事、あのイエス・キリストの十字架、そしてそれに続く復活、この大騒動をあなたは聞いていないのか。こんなに大変なことが起こっているのにあなたは知らないのか。まあそれをですね、復活された当の本人であるイエス様ご自身にこう尋ねているという、ちょっとここは面白いところですね。でここから19節から彼らの答えがあるんですけれども、この答えがですね、彼らの理解をよく表しているところであると思います。19節から24節のところ、イエスがどんなことですかと聞かれると2人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられたと告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。まあこういうふうに一連の出来事を弟子たちは説明するわけですね。でこの説明を聞いて私たちはどういうふうに考えるでしょうか。どう受け止めるでしょうか。まあこれが弟子たちの最近あった出来事の説明ですね。起こった出来事の要約としてはこの説明で何ら間違っていないと思います。しかもこの出来事の説明、この出来事の中には何か戸惑ったりですね、暗くなったりつまずく理由はないのではないかと思います。どういうことかと言いますと、この弟子たちの説明を素直に聞いてこの出来事から引き出される結論は一つではないでしょうか。そしてそこには何の迷いも疑いもないはずです。まあ、本当になんて言うんですかね、変な先入観を持たずにこの出来事を聞いて結論を下すとすると、何の疑いも迷いもないはずです。それはどういうことかと言いますと、聖書の示す通りにイエス・キリストが私たちの罪のために十字架につけられ死なれ、そして聖書の示す通りに3日目によみがえられたということではないでしょうか。彼らの説明を聞くと、こういう、まあ、結論といいますか、こういう説明が一番ぴったり当てはまるはずです。そしてここにそんなに大きな疑いや疑問、迷いの余地はないはずではないでしょうか。しかしこの弟子たちは復活を悟ることができませんでした。聖書の真意を悟ることができなかった。だから、あれやこれや論じ合ったり、どう受け止めたらよいのか話し合っていた、戸惑っていた、そういうことだと思います。 ですから25節でイエス様はこう言われます。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。ここでの問題は、弟子たちがイエス様について聖書が語っていることを悟っていない、受け止めていない、信じていないということです。理解していなかったということに尽きると思います。イエス様について聖書が語っていることを理解していない、信じていないから、だから十字架と復活を聞いても見ても、いやそれどころではない、復活されたイエス・キリストが目の前に現れてもよくわからない、気がつかない、そういうことではないでしょうか。だからこそ主イエス様ご自身がこの聖書の言葉から、御言葉からご自分のことを解き明かしてくださいました。まあ、ルカの福音書の中にこの解き明かしが一体どういうものであったのか、すべて詳しく書かれていないのがちょっと残念なところです。これを聞けないのが残念です。でも中心的な内容は私たちここから推測することができると思います。聖書全体から始めてご自分について書いてあることを解き明かした。どう解き明かしたのか。一番のポイントになるところは、このキリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。このところであると思います。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずであった。この内容は福音書の中で何度も繰り返されているところです。人の子は祭司長たち、律法学者、彼らから捨てられ、十字架につけられ殺される。しかし三日目によみがえる。このことをですね、何度も福音書の中でイエス・キリストは弟子たちに語っておられました。ルカの福音書のところで一箇所見ておきますと、この同じ24章の7節のところですね、女たちが御使いから聞いた言葉もですね、この同じ言葉、同じ内容ですね。ルカ24章7節、6節からお読みします。5節の後半からですね、この御使いが語る言葉ですけれども、あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここには おられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。7節、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう、というところですね。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われていた。これ確かに何度も言われているわけですね。もう一箇所だけ見ておきたいんですけれども、マタイの福音書で見てみたいと思いますね。マタイの福音書の16章21節から、マタイの福音書の16章新約聖書33ページですね。マタイの福音書16章21節、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。まあ、そしてこれを何度も語るわけですね。でただこれを聞いた時の私たち、あるいは私たち普通の人間の反応、これをペテロが代表していると思います。 マタイのこの16章22節ですね、代表的な反応としてペテロの反応があるんですけれども、16章21節の続きの22節ですね。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずはありません。23節、しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、とあるんですね。こういう反応、これがペテロの反応が、まあ、私たちの普通の反応ではないかと思います。神の御子が苦しまなければならない、殺されなければならない、そんなことがあるはずがない、それを理解することができないということですね。そんなことがあなたに起こるはずはありません。言葉にも行いにも力ある預言者、神の御子が苦しまなければならない、このことが理解できない、そういうことではないでしょうか。そしてこれはペテロだけではなく、まあ、私たちもそうであると思います。御言葉を聞き、ある程度理解してきても、本当にこのことを受け止めていくのはなかなか難しいことではないでしょうか。なぜ清く正しいお方、神の御子であるお方が苦しまなければならないのか、これを理解するのは非常に難しいことであると思います。旧約聖書を読んでいけば、常に正しい人々、神の民、神の預言者たちの方が実は苦しめられてきたということを私たち見ることができると思います。でもそういうことを私たちすぐ忘れやすいんですね。で、そして常に正しい人がこの世でも勝利者になるはずだ、そういうふうに思ってしまいやすい、あるいはそんな不条理な罪の現実がこの世にあるということを私たち自身がなかなか受け止めることができない。なぜ苦しい、なぜ正しい人が苦しまなければならないのか、それを私たちわからないのではないでしょうか。でも本当に私たちが御言葉を持ってこの世の現実をいろいろ見回していくときに、正しい人の方が苦しめられるということはいろんな場面であると思うんですね。本当に正しいことを言っているにもかかわらず、この世の大多数の人々、多くの人たちから無視をされたり苦しめられていく、そういう現実が実はたくさんあると思います。でも私たち自身が何か大多数の方にいるとき、そういったことに私たち気がつかないと思うんですね。正しい人の方が苦しまなければならないような曲がった現実がこの社会にはある。この社会には罪の現実がある。そういうことに私たちなかなか目が開かれないのではないでしょうか。イエス・キリストはそのような私たちの罪のために、罪の身代わりとして十字架において苦しみを受けられました。十字架において全く正しい方が処罰されました。それは私たちがこの方にあって生きるため、許しを受けるためです。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならない。このことは私たちが聖書から教えられなければわからないことです。罪を教えられなければ本当に悟ることができないことです。私たちの罪の現実がどれほど悲惨で深刻であるのかを知る必要があります。またそれだけではありません。罪人である人間を神ご自身がどれほど救おうとしておられるのか、どれほど憐れんでくださっているのか、その神の愛をも知る必要があります。そうでなければ、人の子が罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならない、このことが本当に私たちに理解できないのではないでしょうか。 もう一度ルカの福音書24章27節に特に目を向けたいと思います。27節こうあります。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。これは私は非常に大切なところであると思います。聖書にはいろいろなことが書かれています。いろいろなことが教えられています。聖書を通して私たちは何か生き方であったり考え方を学ぶこともできます。悪や罪を避けることもできるでしょう。でもですね、聖書の一番の中心はイエス・キリストというお方です。聖書全体が、旧約聖書も含めた聖書全体が、このイエス・キリストというお方がどのようなお方であるのかを語っています。そして私たちはこのような聖書の主題を何か見失いやすいと思います。聖書が私について何を語っているのか、そちらの方に気を取られてしまうことがあると思います。もちろん聖書を通して私たちは自分自身についての理解を深めることもできますし、そしてそのことも大切なことです。罪についての理解も聖書を通して深められていくものです。でもですね、でもそれはイエス・キリストがどのようなお方かを知るためです。そこを見失ってはならないと思います。自分の罪を知って単にそれに打ちひしがれて終わりではないはずです。罪の悲惨さを知って、ああ人間にはどうすることもできない、私たちには希望がない、そう思って終わりではないはずですね。あるいは逆に、すべての人が罪人であるならば正しく生きようと努力しても意味がないではないか、罪を知って開き直って終わりでもないはずです。イエス・キリストご自身を私たちは聖書を通して知っていく必要があると思います。この方を知っていく、それがイエス・キリストを知るということが聖書の主題であり目的であるはずです。これを知らなければ何か私たちは脇道にそれていってしまう、迷っていってしまうのではないでしょうか。この二人の弟子たちがイエス・キリストを知ったのは、イエス様だと分かったのは晩餐の時でした。イエス様がパンを取って感謝を捧げ、パンが裂かれた時でした。この出来事で、彼らはこのような出来事を通してイエス・キリストに気がつきましたけれども、もちろんこの背後にはこれまで御言葉が解き明かされてきたということがあると思います。イエス・キリストに関するご自身に関する御言葉が解き明かされてきた。そしてそれが蓄積していたわけですね。だからこそ彼らはパンが裂かれた時、あ、このお方がイエス・キリストだとはっと悟ることができました。そしてそのことを悟った彼らは喜び、また興奮に満たされます。そして復活の主イエス様に出会ったということを弟子たちに、あるいは他の仲間たちに分かち合っていきます。32節以下のところを見ておきますけれども、そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11弟子とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を示されたと言った、お姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。こうあります。で、この彼らの歩みは、私は私たち自身の歩みにも重なるところが多いのではないかと思います。私たちが本当にイエス・キリストに出会う時、それは イエス様のこと、罪のこと、救いのことが聖書を通して本当に分かるようになる時ではないでしょうか。そしてそれにはいろいろなきっかけがあると思います。他のクリスチャンの言葉であったり、友人の言葉であったり、誰かとの出会いであったり、いろんなきっかけがあると思います。でもその背後には必ず聖書の御言葉、御言葉の解き明かしがある、あったのではないでしょうか。御言葉を通してイエス・キリストがどのようなお方か、たくさん聞いてきた、教えられてきた、聖書を読んできた。だからこそ私たちはふとした時に何かの出来事をきっかけとして、あ、このお方がイエス・キリストだとふと分かるようになると思います。皆さんはどうでしょうか。このようにして主イエス・キリストに既に出会っておられるでしょうか。そしてこの主と出会った時の感動を覚えておられるでしょうか。改めて御言葉からイエス・キリストがどのようなお方か教えられ、喜びに満たされて、このお方のことを分かち合い証ししていきたいと思います。そのような歩みを求めてまいりましょう。お祈りをいたしましょう。あれん深い私たちの父なる神様、主様の復活を覚え、この復活の聖書の箇所を共に読み聞くことができることをありがとうございます。本当に私たちは鈍いものでなかなか御言葉を悟り聞き信じることができません。あなたのよみがえり、あなたの十字架を聞いていても、そのことの意味を本当に悟ることが難しいです。どうか主よ、あなたが私たちの心の目を開いてくださって、御言葉を聞くことによってあなたご自身を本当に知り、また信じ信頼していくことができるように導いてください。そしてそのあなたを知る喜びに満たされて、人々にあなたのことを分かち合っていくことができますように、その証の歩みもどうぞお守りください。御言葉を感謝して私たちの救い主、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。